高山俊吉気分青信号。こんにちは、交通問題を今ずっとやっておりますが、実は皆さん私のホームページをご覧いただいて、お気づきかどうか、トップページにメニューボタンを少し増やしてしばらく経っています。交通関係のボタンを並べました。これまでも交通事故に関するお話を家庭法学と題してご紹介してきたのですけれども、交通事故が発生したその直後に被害を受けた場合にも、被害を与えてしまった場合にも対応を万全にしよう、そういう内容のものでしたけれど、タイトルを少し変えまして、交通事故は発生直後に万全の対応をという内容のよく分かりやすいタイトルにし、そういう文章に全体を整理し直して、一つコーナーを作ったほかに、交通事故の賠償請求事件を弁護士に依頼した方がいいですよ、そういうテーマをコーナー一つ作りました。交通事故事件で苦しんでいる被害者の方が保険会社の言いなりになって結論を出していく、そのあり方に私は長く疑問を感じてきましたけれども、弁護士にやはり依頼した方がいい、そしてまた弁護士費用ということを考えの中に入れても、計算に入れても、多くのケースではやっぱり弁護士に依頼した方が結論が良いことになる、そのことを具体的にご説明をしたつもりです。私に依頼してくれという意味ではないので、誠実に仕事をしてくれる弁護士であれば弁護士に頼んだ方がいいですよという意味なので、その点は誤解をしないでください。それからもう一つのコーナー、これは交通違反の行政処分に有効な主張をしようという、そういうコーナーです。交通違反は点数の実情によって行政処分の対象になります。運転免許の効力の停止がなされるような行政処分もあれば、運転免許が取り消されるという深刻な行政処分もあります。事故を起こしている場合にはさらに点数が多くなります。その処分については何かドライバーの側から言えることはないのか、そういう質問をよく受けます。実は私はもうずいぶん昔になるんですけれども、28年ほど前に速度違反取締りへの挑戦という本を書いたことがあります。私が40の時でした。この本はかなりその当時評判になったんですが、速度違反の取締りが随分乱暴に行われていた時期だったものですから、市民の共感を得たという、そういうことがありました。その本の中に行政処分への対処法を私は実は書いているんですが、この本が版元絶版になって久しくて、私はどこにも交通違反の行政処分に関してこうしたらいい、ああしたらいいというようなことを書くこともなく来たのですが、このところ随分そういう質問を受けますもので、一念発起いたしまして、久しぶりですけれども、じゃあこれをまとめてみようということでこのコーナーを作ってみたわけです。しばらく前にその予告をさせていただきましたが、6月に道交法の重要な改正があったのですね。これはお酒を飲んで運転をすると非常に厳しい処分の対象になるという、その法律の改定がありまして、点数評価その他に全部影響してきます。でそれを踏まえた内容にしようということで、このコーナーはしばらくは 予告をさせていただくような形で来ましたけれども、今ご覧になっているところはこれが正式にアップしております。行政処分は刑事処分とは違うものだということ、それから何が違反になり何が点数がつく違反にならないのかという、そういう区別があることも知っていただく必要があります。で、点数は累積されていって処分の対象になっていく関係で、累積点数の計算方法というものも知らないといけません。で、そうして、規定されている免許の効力の停止や取り消しの、処分の基準ですね、それが大事な判定の際の知識になります。で、これはその点数だけで決まらないで、そのドライバーライダーがどのような処分歴を持っているかということによって、処分基準が違ってくるという問題があるものですから、前歴の計算方法というものも知らなければ、かなりそこは技術的なところがありますけれども、これは自分が不利益の扱いを受けるかどうかという問題ですから、腹をくくって、取っ組まなければいけないですね。それから点数制度にはどういう問題点が潜んでいるのかということや、意見聴取という制度があるものですから、そういう制度をどういうふうに活用したらいいのかというのは非常に実践的なといいますか、実践性の高いアドバイスも申し上げています。その意見聴取に向けた準備としては、こういうことをやった方がいいですよというようなことをお話をしてますし、またその意見聴取の際に弁護人をつけるかどうかというような問題にもあえて触れました。多くのケースでは行政処分の場面に弁護士が登場しない、していません。弁護士自身、行政処分に関する知識があまりない、詳しい弁護士が少ないという問題もありますけれども、そこにも踏み込んで意見を、アドバイスをしています。ともあれ、ご覧ください。そして、ご自身の行政処分に法律上筋の通った有効なものの言い方をするにはどうしたらいいのかということを分かって、賢いドライバー、賢いライダーになっていただきたいということを考えています。どうかよく見ていただいて、分からないことがあったらまたお尋ねいただければと思います。今日はここまでにしましょう。